ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。令和3年12月11日北朝鮮人権侵害問題啓発週間作文コンクール2021の授賞式が行われ、大阪府堺市津久野中学校1年新谷剛さんが中学生部門の最優秀賞を受賞しました。本日はその作文の新谷さん本人による朗読をお聞きください。
僕だったら恐怖が体を襲った。学校で恵みのビデオを視聴した。もし僕が恵みさんと同じように知らない人に知らない国へ連れて行かれたら、生きる気力を失っていただろう。ただただ夢であってほしい。生きる、信じたくないと願っていたかもしれない。家族とも生き別れてしまい、自分はこれからどうなるのだろうという大きな不安と絶望に追い込まれてしまうのだろう。しかしめぐみさんは日本にいる家族のためにくじけず希望を抱き前を向いたのである。僕は強く感心した。命以外すべて奪われた。これは拉致被害者の蓮池薫さんの言葉だ。自分が自分でなくなる、生きている意味もなくなる気がする。僕はこれまで拉致は何気なく耳にし、ひどいという単純な考えを持っていた。しかし僕の考えていた拉致と現実は大きくかけ離れていた。拉致問題を少しずつ調べていくと、どうでもいいというキーワードが出てきた。僕は驚いた。国民の中には興味がない人も少なからずいるのだと感じた。早紀江さんと二人三脚で全身全霊で頑張ってきた横田茂さんが2020年6月に亡くなった。とても無念だっただろう。唯一の救いは2014年に孫のキム・ウンギョンさんとその子に面会を果たしたことだ。当たり前のことがようやく実現したと話している。早紀江さんは欲しいのは言葉より真心と行動だと言っている。しかし拉致問題は日本と北朝鮮の国家間の問題であり、北朝鮮の一般人を責めたり差別したりしないようにしなければならない。新たな人権問題が起きてしまう。これを解決するために日本全体が取り組むことが大切だと考える。何かできることはないか。身近な署名運動に参加したり、ニュースなどで積極的に報道すれば国民の関心が高まると思う。ふ 風化させず、みんなでいろんな意見を出し合えばいいと思う。喧嘩するのではなく、日本から歩み寄り対話を重ねるべきだと思う。そうすれば事実を知り、解決へつながると思う。今年は東京五輪が開催された。スローガンは感動で私たちは一つになるだ。世界の人々と交流を深め、助け合いができればこのようなことは起こらないと思う。世界が一つになり、拉致問題の早期解決を願う。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。
松に歌う。 もなお
でしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1976年のヒット曲、研ナオコでラララをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。研ナオコでラララをお聴きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松木薫さんへのメッセージです。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2020年12月に収録したものです。
薫兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんを取り返すことができず、また再びこうしてメッセージを送ることになりました。兄ちゃん覚えていますか？私が一度だけ兄ちゃんに授業参加に来てほしいとお願いしたら、いい返事をくれませんでした。しかし当日こっそり小学校へ来てくれましたね。クラスメートからも松木くんの兄ちゃんかっこいいねと言われて鼻高々でした。でも言ってないと否定していましたね。あれは本当に嬉しかったです。私は兄ちゃんにとっては勉強も遊びも言うことを聞かないつまらない子供だったと思います。今私の息子があの時の私の年になりました。息子の方が兄ちゃん好みだと勝手に思っています。英語も最近習い始めました。この先スペイン語に興味を持ったら兄ちゃんに教えてもらえれば助かります。私もこの年になって肉体的精神的に厳しいと感じることが多くなりました。思い致しているつもりではいたのですが、私たちの努力も全く足りていないのだと痛切に感じています。だから兄ちゃんはじめそちらにいる方々に頑張れとは言いません。くれぐれも日々体をいたわり、必ず迎えが来ることを信じていてください。私も決して諦めません。待っていてください。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、 田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分、夜11時30分からは周波数9705kHz など、深夜1時からは9470kHz など、深夜2時からは6110kHz、 深夜3時からは5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは9685kHz など、深夜1時30分からは6110kHz、深夜2時30分からは5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。